どうもどうも、バッキー大阪でございます。今回は、ちょっと、オープニングトークやってみたいなと思ってますんで、よろしくお願いします。2014年も明けて、早くも、もう3月っていうことでね、早いね。この間お正月だと思ったらもう3月の、今日は3日、ひな祭りの日なんですけれども、そんな中ですね、今年に入ってから、こう、いろいろね、僕映画好きだから、いろんな映画見たいなっていうのがあって、極力ね、どうしても見たいなって思う映画は、映画館に足を運ぶようにしてるんですけれども、それとは別に、DVD とか、そうやって家で貯めてあって、あ、見なきゃなと思ってて見てないビデオっていうのがすっごいいっぱいあって、全然ね、なかなか見る暇なくて、本当に見れないんですよ。で、本当にね、あ、これ見たいんだけど見てないなっていうのが、本当に、20本、30本ぐらいあるのかな。で、そのまあ2、30本の中で、あ、これはちょっと自分の中で課題図書じゃないけどね。うん、まあとにかく、もう優先的に必須として見ておこうっていう作品もいくつかあるわけですよ。で、それをね、ちょっと最近極力順番に見るようにしてて。で、年明けてからね、まあそこそこそういったものも見てるんですね。で、例えば、クリント・イーストウッドが、もうこの映画で俳優を引退するって作ったグラントリノとか、あとは、ずっとちょっと前から気になってて、見てなかった。エンジェル・ウォーズってちょっと女の子3人がね、ちょっと、バーチャルリアリティの中で戦うみたいな、エンジェル・ウォーズ。それとか、あとは、まあ、ウォーズつながりってわけじゃないけれども、アニメのサマーウォーズってやつですね。うん。これとかも、結構話題になってたから面白いなと思う、面白そうだなと思って見たりとか、あとはあれですね、松たか子が主演している告白っていう映画。これもね、ちょっと結構いじめとかそういったのが、テーマになってる映画だから、なかなかね、ちょっとこう気分乗ったりとか、そういうモードになってないと見れないなっていうところでなかなか見れなかった映画とか、あとは、あれ、サムライミ。ね、サムライミ、資料の腹渡でデビューして、まあ今でもスパイダーマンとかね、そういうヒット作を撮ってるサムライミ監督の、ホラー映画でスペルっていうのは、これも3、4年前の映画なんだけど、もう面白い面白いよって、散々聞いてたけど、なかなか見る機会がなくて、まだ見てなかったってね。そういう映画を見たりとか。まあそんな感じで、ちょこちょこ。まあこうやって話してみると、家で見てる映画ってそのぐらいか、意外と見てないな。まだまだですな。まあでもね、それと同じぐらいの本数、ちゃんと、リアルのロードショーでも見てます。まあ、正月、年明けすぐ見たのが、宇宙もののゼログラビティ。それから、ファイヤーバイルブタンっていうね、ちょっとこれ、ダンサーの、女の人の、うん、ヌードダンサーのドキュメンタリーみたいな映画なんだけど、まあ、これを見たりとか、あとは、アメリカンハッスル。アメリカンハッスルですね。これもちょっとアカデミーノミネートかなんかでね、結構話題になってる映画で。あとは、僕の大好きな、スタンリー・キューブリックのシャイニングっていうホラー映画があるんですけども、それに基づく、こう、なんか、皆さんがシャイニングを見て、あれ、これ、いろんなことを検証しているっていうね。なんか、それを寄せ集めたっていう。これもね、非常に大好きな映画を、いろんな人がいろんな角度からほじくってるっていうね。まあ、面白い、ちょっとドキュメンタリーというかね、そういった、映画でした。それからですね、ディカプリオとね、マーティン・スコセッシ、この、まあ、二人が、もう、ここ、2000年代に入ってから映画5本目、二人でタッグを組んだ映画っていうのがあるんですけども、まあ、この二人の最新作である、ウルフ・オブ・ウォール・ストリート。これね、実はつい昨日見てきました。いやー、これ面白かった。ライムスター歌丸さんのウィークエンド・シャッフルっていう、あれでも歌丸さんが紹介してて、もうすでにこの2月の時点で、今年ナンバーワン、ふーって言ってるような映画でね、もう、その、ちょっと、解説を聞いたらすっげー見たくなって見てきました。これ面白かったね。もう3時間あるんだけども、こう3時間を忘れさせるこのテンションというかね、本当にマーティン・スコセッシがもう結構いいおじいちゃんなのに、こんなにハイセンスなこうテンションの高いね、しかも下劣な、しかもスタイリッシュな、イケてる映画撮るな、すげーなっていうね、まあ本当に感心させられた映画ということでね。まあそんな感じで、年明けてからそこそこ映画はいい感じで見てるんでね、今年はちょっと映画をこれからもね、ガンガン積極的に楽しみながら、過ごしていきたいななんて思っております。 バッキー大阪のストレンジャーズアンパラダイス。はいはいはいはいはい、またまたやってまいりました、バッキー大阪のストレンジャーズアンパラダイス。今回もよろしくお願いいたします。さてですね、今回は映画のコーナー、シアターバッキー映画のコーナー行ってみたいと思います。今回紹介する映画はですね、今回紹介する映画は、まあ知ってる人の方が少ないだろうな、オンリーゴッド、オンリーゴッドという作品を紹介してみたいと思います。それではよろしくお願いいたします。この映画はですね、ですね、2年前にですね、ドライブっていう映画があって、まあこのドライブっていう映画はすごい傑作なんだけども、この映画を撮った監督さんのニコラス・ウィンディング・レフンっていう監督さんね、ニコラス・ウィンディング・レフン、それからライアン・ゴズリングが主演です。うん、まあこの二人のタッグのね、作品ということでね、2013年公開の作品になってるんですけど、日本で公開されたのは今年になってからということですね。でとにかくね、このまあ前作っていうか、まあちょっと前のドライブっていう作品が、これがね本当に素晴らしい映画だったんですよ。でもう本当に全然中身を知らないまま見に行って、あーよかったなーって、久々にこういい映画見たなーっていう気持ちで映画館を出れたっていうね、まあそういう体験ができるぐらいの映画で、まあそのドライブっていう映画の説明をまず簡単にしちゃう。どんな映画かっていうと、まあまあある孤独な男がいて、実は殺し屋みたいなね、まあちょっとレオンとか、あ違うなまあレオンなんかもね、ちょっと殺し屋だけど、まあちょっと女の子が出てきて恋してみたいなね、まああんな感じなんだけど、あれをもっとダークでビターにしたっていう感じの話ですね。でドライブの方はね、レオンみたいに元殺し屋ね、単なるこう運送屋みたいなね、物運び屋みたいな感じの主人公が、まあ、ある人妻の女性にちょっと恋を しながらも、そこ裏稼業を続けて、その行く末はみたいな、まあちょっとそういう話なんですよ。でまあそういうね、ちょっと切ない話でもありつつ、がっつりバイオレンス描写もありつつっていうね、なかなか本当タランティーノとかタケシが好きだったりとか、もっとそれよりもダークな感じでもスタイリッシュっていう、まあそういった映画でですね、このドライブって映画を本当に見てね、あこの映画いいわっていう人結構いると思うんですよ。うん、でかっこいいなーっていう感じの映画なんでね、予告編とかも多分ネットとかで見れると思うんで、ドライブっていう作品ちょっと興味のある人は見てみてください。はい、それで今回のご紹介するのがね、その監督さんと主演のタッグで撮ったオンリーゴッドっていうね、神のみぞ、まあそんな感じの、作品なんですけども、スクリーンで見てまいりました。でね、この映画はね、やっぱりそういった結構もうバイオレンス描写とかがもうバンバンあって、こう、まあ一応ね、このウィキペディアなんかを見るとですね、クライムスリラーって言ってるぐらいなんで、こう、ちょっとね、すごく怪しい作品なんですよ。うん。で、もうちょっとこう、なんていうのかな、ドロドロっとした感じの、こう、おぞましい感じの話なんですね。うん。で、舞台はタイ、バンコク。バンコクです。俺の大好きなバンコクです。老後はバンコクで過ごしたいバッキーです。まあそんなとこが舞台になってるんですけども、その本当にもう裏社会というかね、もうバンコクの裏みたいなところでこんな泥沼なことが実は起きてるよみたいなね。まああくまでフィクションだけど、まあそんな設定の中で話が進んでいきます。でこの主役の男がですね、表ではムエタイの事務所みたいなやってるんですね。うん。タイのキックボクシングのムエタイですね。うん。まあ、あれなんかのこう、うん、主催とかもやったりとかしてるんだけども、実は裏で、薬を売ってるみたいなね。まあ、そういうやつがいて、その兄貴もいて、みたいな感じの、まあ、話なんですね。で、僕はちょっとネタバレしない派なんです。あんまり言いませんけれども、まあ、その兄弟の間にちょっと、事件が起きて、母親がアメリカから駆けつけて、まあ、ある男に復讐をするっていうね、復讐をしようとするという、まあそういった話の展開なんです。で、とにかくね、この登場人物たちが誰も共感できないというかね、気持ちを思い入れを持てないんですよ。 もうめっちゃ悪党だったり、もうどうしようもない鬼畜だったりとかね。うん。そんなやつが主役だったりとか、主役の兄だったりとかして、みたいな。そんなやつ死んで当たり前だろみたいなね。そういうどうしようもないやつばっかり出てきて、ろくでもないことばっかりすると。うん。それでそいつらがなんか恨みつらみ持ってこうね、ある男に復讐をするって話なんですよ。で、向こうのバンコクのおまわりさんとかが偉いね、うん、やつも出てくるんですけども、まあ、そいつがまたね、ひどいやつなんですよ。ろくでもないというかね。で、まあ、そんな奴らが絡み合ってね、復讐ね、やったやられたみたいな世界が、こう、ドロドロドロドロっと繰り広げられるという映画でですね、この映画、本当に賛否両論、もちろんばっくり分かれて、どっちかって言ったら、否定派の方が圧倒的に多いと。ドライブっていうそのね、あの映画の期待して見てたけど、見に来たけれども、もうこの映画はダメだと。がっかりしたみたいな人の方が結構多いわけですよ。で、僕もこれ見ながら、うわ、これは結構来てるなっていうのと、あと、この映画をいいとか好きとか言ったら、なんか、ちょっと人として、なんか、うん、否定されるんじゃないかみたいなね。結構そのぐらいの泥臭さがあるわけですよ。で、まあ、それはね、バイオレンスシーンも結構あって、うん、まあ、結構ね、うん、あんなものをあんなところにぶっ刺しちゃったりとか、いろいろあるんだけど、なんか、そこじゃなくって、もうバイオレンスシーンはバイオレンスシーンで、本当にそのえぐいね、あれをあそこに刺す、ぶっ刺すシーンとかは、ぐさってそれが、そのものが刺さるシーンとかは、見せなかったりとか、うん、ホラー映画じゃないからそういうスプラッターシーンっていうのは最低限のところで結構抑えた上品な撮り方をしてるな。いや結構きついよ見てるとグサーみたいなのあるけど、うん、例えば目ん玉になんかこう尖ったものがグサーっと刺さって目ん玉にこう突き抜けるっていうの、ホラー映画とかだともろやるでしょ。でそういう撮り方はしてない、うん、そういうこう下品なねもう描写はしてない、うん、まあだけど結構強烈です、うん。で、そういうね、なんかこう、品のなさとかね、えぐさっていうんじゃなくて、そのもう、人間の内面のいやらしさ、汚しさ、えぐさって、そういうのをね、本当にまざまざと見せつけられる映画なんですね。だから見てて、すごく、多分見てる間に、俺もそうだったけど、うわぁ、嫌だなぁって、すっごい嫌な思いをさせられるんですね。うん。じゃあなんでお前はそんな映画の話をしてるんだっていうと、そこがね、もうギリギリのところで、とにかくこの映画、映像はものすごい美しいわけです。本当に色の使い方とか、その、夜のね、このネオンだとか、照明だとかね、そのクラブみたいなところの光とか、まあそういったものの使い方とかやっぱり見事だし、そういう中でこう、なんていうかな、やっぱりバンコクのね、暑くこう、蒸し暑い夜のこう、なんかそういったこう、熱気とかそういうね、怪しさとかそういったこう、空気とかね、蒸し暑い、バンコクのね、もう、蒸すような、うん、こう、ああいう中の、匂い立つ、そして怪しくて、うん、っていうね、なんかそういうのの描写がとにかくたまらないわけですよ。で、本当にね、そうやってもう、なんとか引っ張るシーンというかこう、ねちっこいシーンはもう本当にとことんねちっこく。でもね、映像が綺麗だから、そのねちっこいだけで、はぁなんだよこれもうっていう風にはならない。うん。すごくだから撮り方がうまい。音楽の使い方がうまい。演出の仕方がうまい。それから照明の使い方。それからね、役者さんたち、者さんたちの見え方。まあ、とにかくそこら辺もすごく素晴らしいんですよ。で、とにかくね、カメラの配置。キューブリックみたいなシンメトリーな映像っていうのもいっぱい出てくるし、まあ、そうじゃない映画、映像もいっぱい出てくるし、すごくね、美しいんです、映像がとにかく。で、ちょっと全然違うんだけど、見え方としては全然違うんだけど、僕はすごく、たけしの映画を彷彿させられたなっていうのがありますね。で、たけしの映画っていうのは、特に初期の作品なんかは、まあ、みんなバイオレンスな映画だったりするんだけど、こう、沖縄のね、真っ青な空と海、みたいなところでね、こう、ほとんど人しかいないような、人がポツンとしかいないような、こう、砂浜とかでね、うん。まあ、主人公たちが立ってるとか、なんかそういったシーンがあったりとか。で、まあ、たけしの使うね、映画の青い色っていうのは、汚 北のブルーなんてね、あの外人の人たちに言われたりするぐらい、こう象徴的だったり印象的だったりするんですけど、まあそんな感じの、それのね、あの、熱帯夜版というかね、うん、闇夜のこう、うん、熱帯夜の中でそういったこう、自分なりのその、この、ニコラス・ウィンディング・レフンの監督の、その色というか匂いというか空気というかね、そういうのの表現がとにかく素晴らしかったわけですよ。で、そのね、嫌な思いをさせられる、気まずい思いをさせられる、嫌だなこの後の展開、嫌だなうわーどうなるんだこれみたいな、しかもこいつろくでもねえなーってね、そういう感じってすっごい嫌なんだけど、僕ね、これってある意味映画の醍醐味だなと思ってるんですね。うん。で、どういうことかというと、これもやっぱりあのたけしの映画の初期作品とかに象徴されるんですけど、すごいね、もうこれはフィクションだからっていう言い方をしていいと思うんだけど、フィクションだからこそなんかこう気まずさとか嫌な空気っていうのが楽しめるっていうのは絶対あると思うんですよ。で、僕はねホラー映画好きで、あのホラー映画好きって普通に言ってるんだけど、たまにね、あんなもの見て何が面白いんだって、趣味が悪いやつだなっていうやつがいるんだけど、そうじゃなくって、そのホラー映画っていうその残虐描写とかね、血しぶきだとかね、そういうえぐい描写、さっき言ったみたいなそういうスプラッタ描写みたいなところに何を見出すかっていう観点の違いだと思うんですね。で、例えば花、お花畑で花がいっぱい咲いてるっていうのは、誰が見てもああ綺麗だなとか癒されるなって思う。まあそれが普通だと思うんですね。で、ホラー映画とか見てそういうね、ものすごい描写があって、うわすげえなっていうところを、僕はどういう目で見るかっていうと、うわ気持ち悪、趣味悪、うわえぐっていうだけじゃなくて、よくねこういう描写を撮ろうとしたなって、こういう描写を撮ろうって思いついて、さらにそれを映画っていうのは映像にして具現化しなきゃいけないわけですか、じゃないですか。だから本当に想像力とかクリエイティビティの賜物なのね、ホラー映画とかスプラッター描写っていうのは。だからそういうところがすごいなって思うし、面白いなって思うし、これがやっぱりフィクションだからこそこれは手放しで面白がっちゃっていいんだよねっていう、まあそこなわけですよ。で、今回のこの映画みたいに、もう本当にね、ろくでもないやつが出てきて、もうえぐいこととか、もう節操もないことを繰り広げると、うん、ね、本当に血で血を洗うというか、なんかこう、うん、憎しみがこう雪だるま式に膨らんでって、もうどんどん血みどろにね、うん、しかもなんかすごく卑劣なことをするみたいな、なんかそういう描写っていうのも、うわぁこいつこれから何やんのかな、嫌だな気まずいなーって、これはね本当にフィクションだからっていう前提があるからっていうことで話させていただきますけれども、まあそのフィクションだからこそそういう気まずさっていうのは、うわぁかぁっていう楽しみえると、うん、綺麗な映像で、うん、そういう、なんかそういう独特のね、ドロッとした泥沼の匂いの中、そういった空気感の中、何が起こるんだろうっていうね、そういうこうテンションを高めてもらえるっていうね。で、タランティーノの作品なんかもやっぱり結構えぐい描写があって、まあタランティーノなんかもっと陽気に笑い飛ばせるっていうかね、うわ、首飛んじゃったよみたいな、キルビルなんかまさにもうその代表作だと思うんですけども、まあそういう見方ができると。うん。ね、うわ、こいつ死ねみたいな感じで、わははって見れるんだけど、もうそうじゃなくて、そういったのを思いっきりダークな方向に振ったのが、この、まあ、ニコラス・ウィンディング・レフンのね、うん、まあ、オンリー・ゴッドだったり、ドライブとかも、まあ、ある意味そういう映画の一つではないかなと思います。で、たけしの映画なんかも割とそっちの方向に触れてる作品が多くて、まあ、アウトレイジなんかもそうですよね。まあ、アウトレイジとかはもう、なんていうかな、結構エグい描写とかあるけど、うわ、やっちゃったよ、すっげえことやるな、おい、はは、みたいな感じがあるよね。うん。で、僕はあれはたけしのユーモアセンスだと思ってるんですね。うん。で、たけしが、初めて、一作目、その男病、凶暴につきを作った時も、とにかく僕はたけしのバイオレンス描写とか、えぐい描写っていうのは、結構ゲラゲラ笑いながら見てた口で、あれは本当にね、たけしがおまわりさんの役でね、犯人のやつを追っかけて、そんなスピードで追っかけて引いちゃいますよ って、ギューって引いちゃって、ああ、引いちゃったっていうシーンがあるんですけど、それなんか完全にギャグじゃない。だから、まあそういう見方ができると。うん。で、タランティーノの、その、エグさとかバイオレンス描写っていうのは、うわ、こいつぶっ飛んじゃったよ。全身バラバラーみたいな。なんかそういう、笑って見れるっていうね。うん。まあ、ひどいんだよ。ひどいんだけど、まあ、フィクションだからもう笑っちゃうよねってね。ひでえなってを通り越してもう笑いに消化しちゃうみたいな。そういった感じなんだけども、この、まあ、オンリーゴッドとかになると、なんか、そこまでも雰囲気出ない。うわ、嫌だなーっていうところで止まってね。それを、さあ、あなたはどう解釈しますか。まあ、そういう映画なわけですよ。うん。で、これは、もしね、僕のこの喋りを聞いて興味を持って、あ、見てみようかなと思ったら、ぜひ見てみてほしいです。 ダメな人はもう本当にダメだと思う。うん。で、これを紹介した俺のことを恨むか、悪趣味のやつだなって思うかもしれません。まあでも、一つその、さっき言ったね、ホラー映画の楽しみ方っていうね、ある意味の切り口っていうのはね、ホラー映画、本当に、食わず嫌いの人とかは、僕がさっき話したみたいな見方っていうのは多分、思いもしてないと思うんですよね。で、ただそういう楽しみ方っていうのが、そのエンターテインメントにはあるよっていうのも、一つ知っといてもらっても全然いいのかなって。それが自分が好きか嫌いか、ね、向き不向きかっていうのは、その人たちが判断すればいいことだけであって、まあそういう楽しみ方もあるんだよっていう話を、まあ今回ね、なんでこの映画を取り上げたかっていうところ。ことを言うと、まあ、ちょっとそういった話をちょっとしたかったからっていうことで、今回このオンリーゴッドという作品を取り上げて話をしています。でですね、本当にね、これ作品見終わった後も、俺はこの映画好きって言っていいのかなーってね、なんか、好きな映画とはちょっとこう手放しで言い切れない部分がある作品であることは確かなんですね。うん。で、まあ、この映画、まあ、好きか嫌いかっていうか、まあ、好きっていうのとちょっと違うんだけど、まあ、面白かったかって言ったら正直面白かった。まあ、インタレスティングだったと。面白かったですよ。で、もう本当にね、とにかくそういったね、さっき言ったみたいなドロッとしたシーンもあれば、警官のお偉いさんが延々とカラオケをするシーンみたいなのがあったりとかして、なんだこれと。まあそういったシーンもあるんだけど、まあそれがね、まあいいか悪いかっていうのがね、ちょっとね、やっぱり本当に自分の中で残る映画っていうのは、その見終わった直後に、ああ面白かったっていう言える映画じゃないんですよね。なんていうのかな。まあ2001年宇宙の旅もそうだし、シャイニングもそうだし、それからキューブリックで言うと時計仕掛けのオレンジもそうだし、あとはね、地獄の黙示録もそうだし、ブレードランナーとかもそうだし、今話したね、紹介した映画っていうのは僕は本当に見た直後に、ああいい映画だったな、俺この映画気に入った、好きって全然言えない映画なんですよね。だけど自分の中でなんかすっごくなんかキーになってしまってるっていうかね、まあそういう作品なんですよ。で、なんていうのかな、その10人見て10人がいいっていう映画ではもう全然ない。もう3人いいって言ってくれればいいんじゃないかなって、もう完全にこれ見る人選ぶ映画だなって。で、これは監督も絶対分かって撮ってるんですよ。で、さっき言ったね、その前作のドライブっていう作品で、まあそれなりの評価も得たし、それなりの興行収入とかね、まあ金銭的にも成功してるし、ね、評価も上がったからこそこれが取れるんだなっていうところなんですよね。まあそういった意味合いでは、ちょっと亡くなってしまった森田芳光が作った、ジュリーが主役の、沢田研二主役の、ときめきに死すっていう映画があるんですね。これなんかもう圧倒的にその愉快犯というか確信犯で作った映画で、もう本当にこんな映画ヒットしないっていうのを分かって作ってるんですよ。で、それでも彼はもうすでに、成功した人だったし、松田優作さんの家族ゲームとかね、そういったので話題もかっさらってて、成功してるし、その次かなんかには確か薬師丸ひろ子主演でメインテーマかなんかの、が撮ることが決まってたんですよね。だから、そのジュリーの主役のときめきに死すって、これはもう圧倒的にこんな映画撮っても、ヒットしないし、こけるの分かってるけど、それがこけても前後でちゃんとね、回収できるっていう、そういう確信犯的に撮った映画でときめきに死すっていう、これがまたカルト映画があるんですよ。で、この映画なんかも僕ね、初めて、夜中にテレビでやったり見たんですよね。で、もう最後すごいオチがあったりとかするんだけど、まあ、とにかくね、間の塊みたいな映画なんですね。で、この映画って多分俺、もう、二度と死ぬまで見ること、もう二度と見ることないだろうなって、見終わった直後そう思った映画なんですけども、この映画がね、一年に一回は必ず見ちゃうんですね。だから本当になんかハマる作品とか残る作品って多分、まあ少なくとも僕にとってはそういう映画なんですね。で、まあこのポッドキャストとかでタイトルにしてるストレンジャーズ・アン・パラダイス。これもそうですよ。本当にジム・ジャームシュのね、出世作なんだけど、まあ本当にカルト映画で、本当に好きな人は好きだけど、もうダメな人は全然ダメでしょっていう映画だし、僕もやっぱりこれ見終わった後、なんだこのまたけでできた映画は、なんて思っちゃった作品なんで、とにかくね、そういう映画って、すごく引っかかるものがあるし、まあそれはそれでね、すごい魅力があって、そういう映画を撮れるって、 すごいことなんだなってね、うん、思ったりとかして、こういう映画の楽しみ方というのを、ちょっと今回紹介してみました。こんな話をしてるうちに、なんかもう25分ぐらい、オープニングトーク含んで25分ぐらい話しちゃってるんだけど、どうしようかな。もうちょっと話したいんだけどな。まあね、そんなわけでですね、今回一回ここで区切りましょう。バッキー大阪のストレンジャーザンパラダイス。今回はですね、最近見た映画の中から、オンリーゴッドという作品を、紹介してみました。次にね、さっきも話したけれども、ここのところね、ここ年明けてから見た映画の話っていうのをこうダイジェストでいくつかしていこうと思うんですけれども、そこでまたこの話が、持ち上げられると思います。また続きお楽しみください。ではまたー。